ヤコブの手紙4章1から3節。1、戦争の原因。ロシアとウクライナの間の戦争も、イスラエルとハマスの間の戦争も終わる気配が見えません。どうすれば戦争は終わり、平和はもたらされるのでしょうか。世界中の人々が今、祈っています。答えは、聖書の中にあります。地上の知恵ではなく、上からの知恵が必要です。なぜならば、上からの知恵は、人々に清さをもたらし、平和と優しさと協調性と憐れみをもたらすからです。3章17節。戦争する人々には必ず大義名分があります。戦争をしなければならない理由があります。しかしそれらの理由は皆地上の知恵であり上からの知恵ではありません。なぜならそれらの知恵は平和をもたらすのではなく秩序の乱れと邪悪な行いを生み出すからです。どんなに真っ当な理由であるように見えてもそれは肉的で悪魔的です。なぜなら人の心の中にある妬みと利己的な思いとに密接につながっているからです。2、あなた方の間にある争い。ヤコブはここで国家間、民族間の戦争について話しているのではありません。あなた方の間の戦いと争い、一節について語っています。つまりこれは私たちの間の戦い、信仰者同士の中にある戦い、教会内の戦いについて語っているのです。残念なことに私たちはキリスト者であっても互いに悪口を言い合ったり戦ってしまうことがあるのです。11節。国家間の大きな戦争から教会や家庭内の不和、小競り合いに至るまで私たちが戦ってしまう原因は皆同じです。私たちの間の戦いはここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか、とヤコブは問いかけました。戦いと争いの原因は私たちの内側にあります。私たちの心の中にある欲望から出てくるのです。その欲望についてヤコブはあなた方の体の中で戦う欲望と説明しました。この内的な激しい戦いを経験したのがパウロです。私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。ローマ7章23節。パウロは御言葉通りに神の御心に従って歩んでいきたいと願っているのに、自分の心の中には罪の律法と呼ばれるもう一つの原理があり、それが自らを罪の虜にしているという内的な戦いに苦しんでいました。自分の罪について悩むのは今の時代あまりポピュラーではないかもしれません。しかし罪意識が薄いために私たちの喜びも薄くなっているのではないでしょうか。罪は私たちが思う以上に深く、恵みもそれ以上に深いのです。3、どのような動機で求めるか。欲望に心をとらわれている人はどのような生き方をしてしまうのでしょうか。欲しても熱望しても自分のものにならないと人殺しをしたり争ったり戦ったりします。2節。人間の欲望とはいかに激しく恐ろしい結果を引き起こすものでしょうか。私たちの内側にあって経験されるこの激しい戦いに私たちはどうすれば勝利できるのでしょうか。ヤコブは自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと語りました。2節。これは神に対して求めないという意味です。欲望にとらわれている人の特徴はひたすら自分のために求めるということ、そして神に求めることがないという点にあります。求める方向を自分にではなく神に向けなさいとヤコブはここで教えているのです。神に求めれば何でも与えられるのでしょうか。そうではありません。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからだとヤコブは続けて語りました。3節。御心にかなった願いは必ず叶えられます。しかし求めても与えられないのならば、そこで問われるのは心の中にある私たちの動機です。祈りの中で私たちは自らの動機が探られていくのです。4、結び。神は人間の欲求を否定していないことに私たちは驚かされます。神は私たちの心の中にある激しい欲望を御心にかなう欲求に変えてくださいます。よって聖書の教えは禁欲主義ではありません。私たちも苦々しい妬みと利己心、欲望に支配された心が主の御手の中で自分から神へ正しい方向に向けられていくとき、清められ整えられていきます。私たちはどこを向いて歩んでいるのでしょうか。自分自身でしょうか、それとも神でしょうか。今私たちの心の中にある願いは何のための願いでしょうか。自分の満足のためでしょうか、それとも主のご栄光が表されるためでしょうか。もし自分の満足のためであるならば、それが満たされない時には必ず 戦いと争いが起きます。欲しても自分のものにならないので私たちはすぐに怒るのです。しかしもしそれが神の栄光のための願いであるならば、主は私たちのその心の願いを叶えてくださいます。心を開いて主に祈りましょう。